気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、でそして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
ラーメン大好き、先日美味しいお寿司も食べてお寿司も大好きになりました、ラーメンさんと、
私も寿司は大大大好きでございます、ノブでお送りします。よろしくお願いします。
いや、美味しいお寿司をね、
はい、
食べたんですよ。
それは何ですか、回るお寿司ですか？
一切回らないですよ1ミリも回らないお寿司屋さんに行ってきてですね。
ほう。
で、まあ、あの海の近い町の、でそこの人に、美味しいお寿司屋さんなんか連れて行きたいと言われ、
ほうほう、
いやいやいやいや、どんなんだと、
うんうんうんうん、
もうそれ、まあ、回転寿司しか行ったことないですね。
お
で高級回転寿司とかもたまに行くんですよ。
高級回転
寿司、高級回転寿司、
高級回転寿司って どういうの？
だから100円じゃないんですよ。
え、ちょっと待って、100円じゃない回転寿司はラーメンさんにとっては高級なん
ですか？あ、そうそうそう、高級回転寿司。
ああ、なるほど、はい、わかりました、どうぞ。
で高級回転寿司ってほら、あの一皿がね700円とか、そういうやつもあるんです。1000円とか
たまにね、ありますね、うん。
で、でその海の近くの回らないお寿司屋さんに、
はい、
まあ、仕事からよくこう行ったりするんですけど、
はい、
ご紹介されたらね、
うんうんうん、
でそこで食べたお寿司がですね、僕いつも回転寿司に行くと、
うん、
必ずマヨネーズをもらうんですよ。
え、マヨネーズ、
はい、もらえません？
お寿司屋さんですよ。
え、もらわないです
か？なんでマヨネーズがいるの？
だから僕いつもその醤油のお皿あるじゃないですか、
はい、
それにすいませんと、
はい、
マヨネーズくださいって席に着いた瞬間に言うで、あ、分かりましたってマヨネーズをいっぱいもらって、
は
あ、でそこに醤油をダーッとかけるんですよ、
はあ、
だ、ま、醤油マヨを作るんですよ。
醤油マヨを作る、
でそこにお寿司をつけて食べるんです。
うわ、
めちゃくちゃうまいですこれ。
犯罪だ。
いや、犯罪なぐらい美味しいんですよ。
いやいやいやいや、え、それあれじゃないですか、お寿司屋さんにそんなことやったら追い出されません？
いや、そのお寿司屋さんはもうなんですかね、粋なおじさんがもうカウンターが横にずらーっと並んであって、
はい、
で白い割烹着着た人がで、ちょっとなんか豪華な感じなんですよ、
はあ、
でなんか握る時には手をパッてやってポッてやってこうなんか
それなんか関係あるの？
いや、粋な感じがなんかリズムを取りながらでもちろんヘラしたりとかで、なんですかね、下駄みたいな、まな板みたいなちっちゃいやつあるんですよ、はい、その下駄の上に握った寿司をこうやってへよ待ちて、もう隣にいる人はなんかどう見てもなんか会社の社長さんみたいな人とかで、反対側はなんかお父さんと息子で来てたんですよ、
はい、
でその大将、今日は息子連れてきたよと、
うんうんうん、
でいや息子がね、霞が関に決まって完了だなと思ってですね、
は
あ、やっぱそういう人しか来ないんだ、こういうところ、
はい、
うん、
でそこでマヨネーズもらった。
そこでそんな雰囲気だから僕小心者なんでマヨネーズとは言えなかったです
いや、ラーメンさん、お寿司屋でマヨネーズってありえないですよ、うん、
いや一回やってみてください。
わかります、わかりますけど、うん、それおいしんぼの世界でも、
うん、
やってましたけど、
うん、
お寿司にマグロにマヨネーズつけて食べるとうまいってやってましたけど、
う
ん、いくらなんでもね、やっていいことと悪いことって多分あると思いますよ。
いや、だってほら100円回転寿司に行くと、
うん、
すいませんと、はい、でももう何か問題でもっていう感じでみんな持ってきてくれますよ。
ああ、そうですか、うん、まあ、うん、いいんじゃないですか。
で、好きな、だからその美味しい寿司屋さんは結局それやらなくてもうまいんですよ
ちょっと待って、
え、何
あの なんていうかですね、あ、まあ、今のラーメンさんのお話聞いてると、
はい、
基本がその100円の寿司なんですよね。
そうそうそう、僕の基本は、スシローだとか、はい、かっぱ寿司とか、ああ、くら寿司みたいな、
あ、なるほど、
寿司屋さんです。あれは別にあそこ悪いんじゃないですよ、
もちろん
あの値段で出すにはやっぱり あのスタイルを取らないといけない、
大変な企業努力をしてると思います、
うん、でだからやっぱりネタ的には弱いかもしれないけど、それをそこにあるもので補うとしたら醤油マヨネーズ、
うんうんうん、
でだからマグロを食べるとちょっと
物足りないな
とろっぽくなるんですよ、あの醤油マヨをつけてマグロを食べると。白身でもいいですよ、
はい、
タイとか、ハマチとか。ハマチも合いますね。
やっぱり犯罪ですそれは。
ハマチのマヨネーズとか、だってコーンってほらコーンじゃない、サーモンって最初からついてるじゃないですか、マヨネーズと。なんか
あれ不思議なんですよ、なんでサーモンはマヨネーズ乗せるんでしょうね。
マヨネーズとなんかなんか玉ねぎの、
玉ねぎ、
うん、僕はいつも頼むときはそれ乗けてくれと、サーモンだけでくれと言うんですけど。
逆にそっちはマヨネーズなしですか。
いや、で自分の醤油マヨ
あ、そう、
はい、あ、でこの間、100円寿司の方になるんですけど、よく行く、
はい、
これはスシローさんなんですけど、
はい、
クレープがあったんですよ。
あ、今デザートとか
違うんですよ、お寿司のクレープがあったんですよ。
え、
だからクレープの生地の中にご飯ととびこと、イクラと甘エビ、
うん、
でそこに生地にマヨネーズがシャーってなんですか、チョコみたいにこうやってかけたって、はいはい、で巻いたんですよ。
手巻き寿司のご飯と海苔の代わりにクレープ、
そう巻いたっていうか、クレープみたいな、なんですかね、ペタペタと畳んであるんですよ。
へえ、
でちょっと興味があって食べてみたんですよ。
はい、
いけるんですよ。いや確かにクレープの生地の味がするんですよ、
うん、
で噛んでると海鮮の味もするんですよ。
いろいろあれですね、工夫凝らしてるんですね。
いやだってもうその高級なお寿司はもちろん美味しいんですけど、うん、やっぱり企業努力のがすごく感じますね、うん、あの100円寿司に行くと、ね、
うん、だいたい回転寿司、100円回転寿司って家族で行っても楽しめる工夫がいろいろ凝らしてあるじゃないですか、うん、まあ提供しているご飯、まああれですね、メインのサービスであるお寿司自体は、うん、おそらくもう多分原価カツカツカツカツでやってて、
うん、
他もそう差はないような気がするんですよね、うん、だからその分こういろんなアイデアだとか、
そうですね、
そのクレープのお寿司だとか、うん、なんか電車が持ってきてくれたりだとかっていうところで頑張ってるんじゃないですか、うん、
まあまあ今日とにかく伝えたいのは リスナーの皆さんにはですね、マヨネーズは寿司に合うというか、僕はね僕はすごいマヨラーなんですよ。
まあ、マヨネーズって最近ダイエット的にも見直されてて。
え、なんでダイエット？
まず糖分ゼロなんですよ、マヨネーズって、
はあ、油はいいんですか？
油はいいんですよ、基本的に。
一番健康宅、
はい、もうライザップのメソッドでも、
は
あ、とにかくあそこは糖分を取らないってことが大前提、
糖質
を取らないってことが大前提なので、はあ、
うん、
マヨネーズは比較的糖質含んでないわけだから、
は
あ、まあ油は油ですけど、糖質よりはいいんじゃないみたいな感じのポジションがして、で原料が卵と酢と油ですよね、
はいはいはい、
で卵ってもう今もう完全なダイエット食品としてまた見直されてきてる
んで、 そうなんですか。
でそういう意味でお酢はまあ体に悪かろうはずないじゃないですか、
うんうん、
で油はまあ砂糖ほど悪くない
し、あとからしも入ってますね。
それはからしマヨネーズじゃないの。
いやマスタードって入ってますよ、最初からこうマヨネーズ作った時に。
あ、そうなの。
僕自家製マヨネーズ作った時に、そのクックパッドとか調べると、
それただ風味が良くなるから
分かんない、なんで入れるかは分かんないですけど、マスタードが入ってますからし、う
ん、でケチャップは比較的ダメなんですよ。
なんで？
たっぷりと砂糖が入ってるから。
あ、
子供ケチャップ大好きじゃないですか。
大好き。
あれは甘みが入ってるから好きなんですよ。甘みとほんわかした酸味と、
うん、
あとはそのトマトの持ってるグルタミン酸の旨味ですよね。
あ、もうトマトケチャップとマヨネーズのコンビ、
いやそれもそうですけど、
いや翼くんと美咲くん並みですよ、コンビ。
いやそれを言うなら、すいません、いいですか、それを言うなら、はい、マヨネーズに合うのは七味唐辛子です。
No. まあ確かに合わないことはないですけど、まあ最近からはそっちです。
ああ、そうですね、
最近からはそれはベストなんですけど、もうね、何、目玉焼きに、うん、ウインナーとかよく焼くじゃないですか、
はいはいはい、
朝食っぽい感じのやつ、
うん、
まあ、朝食じゃなくてもあれに もうマヨと、うん、ケチャップ。
え、ちょっと待って、目玉焼きにマヨかけちゃう、うん、マヨケチャかけちゃう、
はい、なんで、おう、なんで、いや、めちゃくちゃうまいっすよ、これ。半熟のところに、マヨネーズとケチャップのあれを混ぜて、それをご飯の上にダーってかけるんですよ。
だって、うん、さっきも言いましたけど、うん、マヨネーズって卵からできてるんですよ。
うん。
卵に、卵ができてるやつかけちゃう。
親子丼ですよ。
それだって、別に同じ材料をちょっとね、変えたものが乗って、いわゆるあれですよ。マクドナルドのグラタンコロッケバーガー現象ですよ。
うん、グラタンコロッケバーガー現象、
グラタンコロッケバーガー、わかります？まずパン、
はい、
小麦粉が出てる、はい、できてるでしょ、
はい、
で、コロッケ、あれも小麦粉の塊でしょ。あ、
グラタン、
グラタン、あれも小麦粉の塊でしょ。
ホワイトソースが、
ホワイトソース、ホワイトベシャメルソースなんて、はい、バターで小麦粉を溶いて作るやつですか、はい、ザ小麦粉の塊ですよ、あれにちょっと調味料かけて食ってるだけだから、あれこそダイエットの敵ですよ。で、同じようなことをラーメンさん今、目玉焼きでやろうとしてるわけだ。
でも、美味しいからいいんじゃないですか。
まあね。あ、でも、我が家では、我が家でも、勢力が二分割されてて、目玉焼き出てくると、醤油をかけるかソースをかけるかで、毎回論争が起きるんです、うち。
じゃあ僕が泊まりに行けば、三国志になるわけですね。
そういうことですね。
3つの勢力が戦
う、第3の勢力がやってきて何マヨネーズケチャップどういうことやみたいな。
いや、マヨケチャでしょ。
まあ、こういう話しだすと多分永遠に、
はい、じゃあ本題に行きますか、
ね、
今日、
はい、なので、はい、じゃあこの目の前に置いてあるのが、これまた見た
こと
ない。
今日はいいですよ。
これ日清、
まあ、日清の、いや、日清ですね、これ
ですけど、
日清らしくないパッケージですね、これ。
そうですな、
かっこよくない。
はい、横浜家系ラーメン豚骨醤油と書いてございます、
うん、はい、
いろいろ何か説明書きみたいなのが書いてあるんですけど、
はい、
定義その1、これ横浜家系ラーメンの定義なのかな。
あ、もう書いてありますね、パッケージに、
はい、定義その1、はい、チー油の効いた豚骨醤油スープ、
はい、その通りです。
定義その2、中太ストレート麺、
はい、その通り。
定義その3、大きな海苔3枚。
そうです。
この定義その1に書いてあるチー油って言うんです、これ鶏の油と書いてある、
鶏油ですね、はい、
チー油ですね、鶏油、はい、鶏をこうなんか炒めたり焼いたりしてるとちょっと黄色みのかかった油がじゃんじゃん出てきますけど、 あれのことなんですね。
そうです、
きっと、はい、これが横浜家系ラーメン。
そう、横浜家系ラーメンってのは何かって、まあ一種のご当地ラーメンですね。これは
家系ってどういうことですか。
これ横浜にもともとこの吉村屋っていう、
はあ、
屋っていうこの屋は屋台の屋じゃなくて家の、
なるほど、
屋なんですけど、
はい、
そこが発祥なんですよね、この横浜家系の、
うんうんうん、
でその横浜の、その吉村屋っていうお店がもうバカ的に人気だったんですよ、
はい、なるほど。
でそこから、まあ修行された方とか、うん、そういう方がどんどんどんどんお店を出していく、修行され独立されてお店を出していくんですけど、その時に必ずこの家をつけるようにしたんですよ、最後に、
はい、
例えば山田さんが独立したら山田屋、はい、永田さんが出したら永田屋、で
それを一括りにして家系ラー
メン。そうそうそう、それを横浜では、そういうお店が多いから横浜のご当地ラーメンとしてこの家系っていうのが言われるようになったんですね。
でこの3つのこのキーが、はい、
その特徴があってですね、まず麺が太いストレート麺なんですよ、
はい、
まあ、中太ですね、これ、
はい、
もちもちとした独特の食感を持って、
うん、
他の中華麺よりちょっと短くてコシが強くスープによく絡むんですね、
うんうん、
でスープが、そこの特徴1ですね、自由って鶏の油って書いてあるんですけど、メインの素材は豚の骨です、豚骨です、
はい、豚骨醤油スープ
って、その豚骨でも、どこの部位を使うかというと原骨、大腿骨ですね、
うんうん、
まあ、原骨と言われる部分ですね、とロース、あばらの骨みたいなところですね、をメインに、あとはその鶏ガラ、
うんうん、
その鶏ガラからこの油が出るんですね、であと野菜、
うん、
昆布を使ったスープが、特徴です。
なるほど、
はい、で定義その3に具があるでしょ。
大きな海苔3枚って書いてありますよ、
は
い、
具もここでは、特徴があって、まず 海苔、ここにも書いてあるの大きな海苔がついているっていうのと、
はい、
まあ、チャーシューはもちろんつくんですけど、家系の、特徴的なのが、
はい、
ほうれん草なんですよ。
あ、なんかでもこの上の写真にもほうれん草、
そう、ほうれん草、まあ、小松菜を使ってるところもあるんですけど、まあ、その大きな海苔、
はい、
まあ、チャーシュー、
うんうん、
ネギで、ほうれん草、うん、これが、今言ったこの3スープのこと、
はい、
麺のことで具のこと、
うん、
この特徴をちゃんと捉えてるって、いるラーメンのことを家系ラーメンと 今では呼びます。でこの家系も、その元々の吉村屋っていうところの直系の家系もあります、
うん、
まあ、そこでお店で修行した人が、独立していく場合と、
うん、
また別でですね、
うん、
そういう関係そのなんですか、のれんわけじゃなくて、
うん、
吉村屋に憧れてそれをイメージして作る、
なるほど、
インスパイア系っていうんですかね、
はいはい、
ラーメンオタクの間では、
はい、
その人たちもそういうお店もいっぱいあります、
うん、
だからその店は本当横浜にはいっぱい、今ではもう横浜にとどまらず、全国に、この家系というラーメンが広がっていったということですね、
はい、じゃあちょっと中開けてみますね、
はい、
液体スープが出てきました、まず、
はい、
はい、
でかいですね、なんか液体スープ、ね、
火薬、ほうれん草みたいなの入ってますね、この火薬、
そうですね、入ってますね、
で、あ、やっぱり出てきますね、焼き海苔です、
焼き海苔
は以上かな、
はい、まあ、チャーシューは火薬の中に入ってますね、もう、
まあ、チャーシューは
3センチ直径3センチぐらいですね、
はい、
ちっちゃな、
カラカラに乾燥したフリーズドライのチャーシューですね、
はい、
あ、でもこのほうれん草みたいな火薬はと他では見たこと
ない、そうですね、初めてじゃないですかね、これは、
火薬を入れました、
はい、
じゃあお湯を、
はい、入れていきます、あ、ほうれん草ですね、
ほうれん草ですね、
はい、
はい、液体スープが結構いっぱい入ってますね、
うん、
きっとこの、あの、触るとなんかこうグニョグニョするので油がいっぱい入ってるでしょうね、きっと、
そうですね、まあ、このね、さっき言った、はい、吉村屋の、まあ、創業者ですね、この、
はい、
家系ラーメンの元を作った、
うん、
この人は吉村さんって言うんですけど、
はい、
元はね、宮大工さんだったんです、
うん、
宮大工とか床屋の見習いなどね、
うん、
な職を、転々とした後長距離のトラック運転手を務めた、
うん、
そんな吉村は、
はい、
九州の豚骨と東京の醤油を混ぜたらうまいんじゃないかという思いことを思い立ち、
うん、
この吉村屋を作ったらしいです豚骨醤油、
それまでは豚骨醤油ってなかった
、そうなんです、だからこの人が開発したと言っても過言ではないですね、
うん、
で、
うん、
これ結局横浜の、なんですかね、工場地帯というんですかね、なんかそういうところでトラックの運転手とかがトラックがよく通るところにお店を出して、まあ、その人たちがほら血の気の多い兄ちゃんたちじゃないですか、
は
あ、でその兄ちゃんたちに応えるような味なんですよ、結構これって、豚骨醤油で濃いんですよ、
うんうん、
で旨味も強いからその人たちがにすごく人気があって、それがどんどんどんどん噂をが広がって、タクシーの運転手さんだとかでどんどんどんどん広がっていって人気店になっていっ なっていった、
やっぱりこう、ね、長距離トラックの運転手さんだったので、
うん、
集まる人が集まるところよく知ってたんじゃないですかね、
ですね、
でそこにうまいことこうはめて、
はい、
仲間をまずは呼んでみたいな、
う
ん、
そうですね、あと修行やっぱされるんですよね、皆さん独立するために、
うんうん、
で、湯切りってあるじゃないですか、パッパッパッと、
はい、
これが湯切りで一人前になるだけでも 4,5 年かかるらしいんですよ、
おこのザルみたいなやつ、
はい、
ちゃっちゃっちゃってやつですね、
そうです、あれ 4,5 年ですよ、あれをやるだけで、
うん、
だから僕も実際に吉村屋に行ったことあるんですけど、前テレビでやってた時に、
はい、
その修行してる人が、
うん、
店の前でバケツかなんかにこうタオルかな、なんかを入れて、
うん、
この湯切りの練習を外にしてるんですよ、いらっしゃいますとか言いながら、いらっしゃいませとか言いながら、
うん、
外で練習してるんですよ、
はあ、
だから厳しい世界だなと思ってですね、
へ
え、うん、
なんか意味あるの、
うん、
そのちゃっちゃってこう 湯切りをするのは、
うん、
なんかその技術がいるんですか、
いるんですよ、なんですか、麺を茹でて、
はい、
そのお湯を切るには2種類あるんですよ、
うんうん、
ラーメンでは、
はい、
で一つは平ザル、
はい、
なんですかね、テニスのラケットみたいな、
はいはいはい、
平ザル、平ぺったい、
うん、
あそこで麺を1人前ずつすくって、
はい、
麺を切るスタイルと、はい、あとはテボって言ってですね、カゴみたいになってるやつあるじゃないですか、あれはあそこに1人前ずつの麺を入れてやる、うんうん、でこういうのはお互いにメリットデメリットがあるんですね、いい点悪い点が、まずじゃあ平皿の方からいきましょう、はい、平皿でやる場合は、うん、ですね、このゆで釜にですね、はい、麺を
ドッと入れて、
ドッと入れるんですよ、うんうん、ドッと入れるから、うん、なんですかね、麺がね広げて入れれるんですよ、
はい、散らばるわけですね、
そう散らばる、で麺っていうのはどういう仕組みかというと、うん、そのお湯に入った時に、うん、その沸騰してるところ、高温のお湯に入ることで麺の表面が一瞬やけど状態になるんですよ、うん、でそこでピッて膜が張るんですよ、うんうんうん、でキュッと膜が、まあ、バリアみたいなのができるんですよ、
はい、
でそこにじわじわと水分が入っていって、うんうん、で麺が茹で上がるんですよ、
うんうん、
でそれをやるからツルツルシコシコした茹で上がりになるんです、うん、だけど、麺が重なった状態だとか、うん、温度が低い状態のところに入れるとその火やけど状態ができないから、うんうん、水分がどんどん入ってなんかベターっとした麺に茹で上がっちゃうんですね、
はいはいはい、
だからその平皿の場合はふわっと広げて、うん、で大量のお湯でできるので、うん、まあ麺が美味しく仕上がるというふうに言われてます、うん、だけど、麺をすくうのには一人前ずつ取る技術と、はい、そしてスピードが、
あれでも大きな釜に3人とか4人前こう麺入れちゃうと、はい、バーッと散らばるじゃないですか、はい、その中から1人前分だけすくい取るんですか、
そうそうそうそう、だから技術がいる、だから 4,5 年かかるんですよ、吉村家はその平猿スタイルなんで、ただ、そのテボの方は何がいいかというと、うん、まあその辺はちょっと劣るんですけど、その
麺の、うん、まあ、簡単にできるということです
か、そうなんですよ、1人前ずつできるから、例えば博多ラーメンとかその茹で加減が違うやり方だとか、うんうん、今では麺をね、一つのお店でも麺の太さが違うお店とかもあるんで、うん、そういうところはこうやっぱりそのテボのカゴの中で茹でるようにしないと、
固めをにしたいときはちょっと早めに、
そうそうそう
そ
う、
その分だけは揚げなきゃいけないわけですからね、
は
い、だから
福岡ではその平猿スタイルでも麺の硬さを分ける職人さんがいっぱいいるんですよ、
はあ、
うん、だからかっこいいんですよ、なんか見てて、はい、
さて5分っていうことでしたけど、じゃあ茹で上がったかな、
はい、
はい、では広げてみます、
はい、ほうれん草が浮いてますね、
ほうれん草が、ほうれん草がいっぱい入ってますね、うん、
ほうれん草というとですね、僕は必ずココイチでほうれん草を入れます、
ああそうですか、
はい、はい、
すごくどうでもいい話です、ね、
いや美味しいんですよ、あれがまた、ほうれん草とチーズとね、
ロースカツでしたっけ、
そうですねいつものやつですね、はい、はい、次に液体スープ、
じゃあ温かくほぐれた液体スープを、
大量の液体スープ、
大量ですね本当にこれ、
今まででナンバーワンじゃないですか、量は、これ液体スープ量、
さっと出てきましたよ、うん、はい、あ、香ばしい匂いがしてきましたね、うん、まあこの豚骨のクリーミーな感じとこう
色は茶褐色 だあの濁った感じですね、
はい、
あの醤油、豚骨醤油、
ね、まあそのままですね、豚骨醤油って感じの色してますね、うん、ではここに海苔を、
わ、来ましたね、
焼き海苔を、
いつぞや海苔の食べ方、僕レクチャーしましたね、いつ食べるのかという、はい、
最初かしなっと
したらパリパリの、
しかも3枚も入ってますね、は
い、
これ
いろいろ試せますね、
は
い、
じゃあぶち込みましたと、
はい、
はい、では実食いきましょう、
はい、
実食、まずスープからいきます、
はい、どうすか、
ああ豚骨醤油ですねまさしくそのまんまです、あの早速ほうれん草が口の中に飛び込んできました、
はい、
すごい油がものすごいですよ、上に膜張ってる、
うん、油の層になってますね、
ってますね、油を
絡めて
麺に絡ませて、いきます。
麺も太いですね、やっぱり、はい、
なんという食べ応えのある麺、しっ かり絡んできますよ。
スープはどうですか。
ああ油だ。じゃあこの海苔を早速、
はい、
海苔とこう麺をですね私絡めて食べ
ます、ね、ああいいですね。海苔の風味が今口の中に広がってますね。
広がってますね。
あのほうれん草ちょっと探してください。
最初にもう食べました。
溺れてますねほうれん草が。
これがそうかな、
はい、ほうれん草の味します。
しない。
あ、しない。まあ彩りですねこれは。
彩りですね、
はい、
いやいやすごい。これなんていうか重量級ですよ、
うん、じゃあもうちょっといただきましょうかね。いただきます。
はい。
あ、匂いが、うん、豚骨とこの醤油のたまりの香りがしますね、
うん
うん、ああ強いです ね。あの男って感じがしますね。
男って感じのラーメンですね。これ
力強い味、うん、豚骨の味がしっかり出てて、でこのアクセントにこの鶏自由のこの風味と、
うん
うん、いや男のラーメンです
よ。男のラーメンだ。
麺が太く味が濃く、
うん
うん、うん、まあただですね、
はい、
お店のものと比べるとやっぱり弱いですね。その力強さとか風味だとか。
そうなんですか。
まあ、再現しようとする努力がすごく伝わってくるんですけど、
うん、
やっぱりね、あのお店で食べる独特の風味っていうのはやっぱりちょっとこういうインスタントのあれなんてしにくいんですかね、
うん、
まあすごく出そうとしてるのは伝わってきて、これはこれで美味しいんですけど。
なるほど、
うん。あとこの家系ラーメンの特徴としてオーダーがめちゃくちゃできるんですよ。
どういうことですか。
めちゃくちゃというか麺の硬さ、
うんうんうん、
油の量、
うん、
味の濃さ、
うん、
っていうのが選べるんですよ。
油の量、
油の量、だからその自由の油の量が、
油はこう後からこう
継ぎ足すわけですか。継ぎ足す場合、継ぎ足すんで、
そう思うと、うん、ほらあのこのラーメンも、
はい、
このカップのインスタントラーメンも、うん、上にこう油の膜できてるじゃないですか。
そう、今5ミリの層ができてますね。
油を後から追加してるっていうこう、うん、のを、
まあ
表現、ね、表現しようとしてるのはなんか伝わってきますよね、は
い、そう。だからあの僕はいつもちょっと麺固めで頼むんですけど、ここに行った場合は、
うん、
うん、であとは卓上にですね行者ニンニクっていうちょっと変わったニンニクが置いてあったり、はいはい、まあ、それ入れるとまたさらに男の、
はあ、男とか増すわけですか、は
い、でそっから男にさらにパンチのなんですか、唐辛子のタレみたいなやつがあるんですよ、
はい、
豆板醤みたいなのが、うん、あれをまた入れるとまたこれまた風味が変わって味パンチのある味に変わって、うん、うん、
いや皆さんのこの今音声でお届けしておりますけど、
あ
ーラーメンさんの食べっぷりって言ったらそりゃそりゃ見事なもんですよ。
うまいっす。うん、
本当にラーメンが好きで好きでたまらないっていう食べ方してますこの人。
あ、ほうれん草はですね、うん、ノーコメントでいきます。
まあ彩りですね。
さあ海苔もいってみましょうかね。うん、
どうです？
もう口の中が、
はい、
磯の香りが、
磯の香りが
ふわっと、その豚骨、醤油、鶏、
はい、
ほうれん草、
はい、
麺の小麦、そしてこの海苔の風味、
うんうん、
もうねリオのカーニバルですよ口の中が。もうどんどこどんどこ言ってますもん。いやーこれは本当に、うん、いや、いいですね、はい、
まあ、やっぱ豚骨と醤油の組み合わせって鉄板ですね。まあ、
鉄板ですね、
うん
うん、
パンチはあるし、
うん、
こう、なんていうんですか、この醤油の塩っ気というか、
そうそうそう、
これがまた 食欲をそそるわけだし、
うん、まあ、日本人は好きですね多分ね、この醤油の味がついてると、
うん、まあ、日本人だけじゃなくてやっぱこう世界で今ラーメンが受けてるっていうのは、うん、このやっぱり醤油の風味とこの豚骨ベースのスープがやっぱこう広く受けてるんじゃないですか。
出汁の奥深さっていうのは多分よそではないんですかね、多分このまあブイヤベースがあると、ブイヤベースがなんかスープストックとかあると思うんですけど、
はいはい、
洋食でも、
うん、
ただことアメリカとかに関してはですね、うん、なんかなさそうな感じがしません、なんかスープ文化っていうのは。
ですね、うん、あるんですよ、うん、あのチキンスープ。
ああチキン、はいはいはい。
なんか調子が悪くなったり病気したりすると、
うん、
チキンスープを飲んで、うん、まあ、体をゆっくり休めるみたいな習慣があるっていう。だからチキンスープはアメリカのご家庭ではこうママの味みたいな感じらしいですよ、
うん、
確かにこう買ってきたチキンをそのままお鍋に入れて、
うん、
グツグツ煮込んで、まあ、出汁が取れるじゃないですか、うん、それにちょっとまあ塩なり、うん、胡椒なりで調味すればもう、うん、それで立派なもうごちそうですからね、
うん、
あのスープを取った、
うん、
柄はまあ、あの食べれないですけど、
うん、
お肉のままお肉ついたまま煮込んだものはそのままもう食卓に出せるわけだから、
なんかイメージ的にはそんなスープのバリエーションがある感じはしないですよね。
まあでも日本ほどじゃないとは思いますよ、
うん、日本はほらかつお節だの昆布だのね、しいたけだの全部からこの出汁を取る、
うん、
で動物系の豚とか鶏、 ね、そしてあと海でその煮干しだとか、
はい、
ね、
魚魚介類からも、
うん、貝からも取れますからね。
貝ね、もう最高ですね、うん、しじみの出汁なんて。
ああいいですね、
それだけで出汁引かなくたってね、しじみ入れておけばもうそれだけで立派なお味噌汁できちゃうわけじゃないですか、うん、
いや力強かったですね今日は。
ねえ、本当にもうこれが家系っていうんですね、はい、いわゆる。
そうです、
私初めて食べました
横浜家系ラーメンですね。
そうですね、
はい、
じゃあ、
はい、
横浜家系ラーメンをラーメンさんの言葉で一つ総括していただきましょうか。
はい、これは、
はい、
カップラーメン界の菅原文太ですね。
菅原文太ときましたか。
もう男です、これは男じゃけん
広島じゃないですか
横浜なのに
横浜家系ですよ。なんか横浜銀杯
だ。いやもうそんなんじゃないです。いや横浜銀杯だと軽いんですよ、そんな軽さじゃないですもっと重いんですよ男として。
なるほど、
トラック野郎みたいな、
ね、
あんなイメージですね。
トラック野郎のイメージですか、
はい、
なるほど、
はい、というわけで今日も美味しいカップラーメンをありがとうございました。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした、
はい、ではエンディングでございます。
はい、エンディングコーナーいやーもう本当にこの夏が終わってしまいますね。あの今日多いお茶を買ってるんですけど、こういうパッケージもなんか今季節感を出すんですね。
モミジの絵が、
モミジの絵が、
あ、それであれですよ、多分もう出てるのかな、ビールも秋味とかいうのが、
あ、
出始めてる
のかな。はいはいはいはい、あれ冬味って何ですか。
冬は、うん、あのなんだっけな、あのお鍋に合う何かみたいなビールとか多分あるはずなんですよ、
う
ん、
で、あれ飲むと何が違うんですか。
いや、変わんない分かんない。
ただ文句を変えてるだけですね。その売り文句を
パッケージ変えて、うん、まああのなんかちょっと変えてるかもしれないですよ。うん、まあそういうわけで私はビールは飲まずにハイボールばっかり飲みますけどね。
あ、糖質があるからですね。
糖質があるから。はい。まあ、あの秋も私は秋が一番大好きなんで。
季節はもう切ない秋じゃないですか。
なんでかっていうと誕生日が9月なんですよ私。
あ、
だからまあ子供の頃は夏休み終わると誕生日パーティーがあるっていう楽しみがあってね。
う
ー、だから夏休み終わってもそんな憂鬱じゃなかったのかな。
あ、
そういうのがありましたね。
もうだって8月31日がまず大きなショックがあるじゃないですか。宿題をやらない、貯めていた宿題をやらないといけない。
そうですね。
そして学校に行って、でだんだんあの楽しかったお祭りもなくなり、夏祭りもなくなり、
うん、
で、プールもなくなり海もなくなり、
うん、
し、
いやいやいや、
もう手首切りたくなりますね本当に。
まあ秋になれば美味しい食べ物がたくさん出てきますし、
まあね、そういうので本当テンション上げていかないと本当乗り越えれないです、ね、秋冬は。
カップラーメンもいろんな新製品出てくると。
まあそうですね、そこは楽しみに、はい、行
きましょうか。
はい、したいと思います。
今週もお付き合いいただきありがとうございました皆様のお相手は、
秋好きになれるかどうか分かりません、ラーメン大好きラーメンさんと
秋は大好き、冬も食べ物がいっぱいで大好きのノブがお送りしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
アディオス。